ご神君。一つ、今より何事にも方位はいまず、我が教えの昔に帰れよ。触りでもないものを触りと思うたり、怖くもないものを怖いと教えたり、不自由の世界にして世間を狭くする生き方から人間本来の姿に帰り、自由に天地との交流を喜び楽しむ道を、神も助かり氏子も立ち行く道と説いた金光大臣の教えこそ、宗教依然の宗教と言えるだろう。道の信心によって戒律に縛られた宗教から脱皮せよ。思考して教えの昔に帰れ。戒律というのがありますね。いろいろな宗教にそういうものがあるようですが、こうすれば、まあ、罰が当たるというのでしょうかね。神様から戒められる。その、いわゆる、何もない生活というのでしょうか。それは何もない、何も災いのないという意味ですね。そういう生活。いわゆる神様から叱られない。ためには、こうしたらよかろうと。こうしなさい。ああしなさい。ということでしょうけれども、こうすれば叱られるとか、こうしたら、まあ、褒められるといったようなことかもしれませんけれども、また、私どもが、我が心を目指します。このお道では、おかげは我が心にあり、と教えてくださいますから、この我が心も、ただ単に自分の心だといただく人もおられれば、いや、教祖様が和らぎ喜ぶ心と書いておられる。だから和らぎ喜ぶその我が心を求めるのがお道だと教えてくださいますが、まあ、いずれにしろ今朝いただきますことは、その我が心をいかに我が心だと唱えて、それこそ天地書きつけを千遍万遍唱えたからといって我が心になるものではないと。まあ、例えば野球選手がおられますね。野球選手が例えばバッターで、そのホームランバッターになりたい、ホームランを打つホームランバッター、ホームラン選手になりたいと願いを立てます。で、私はホームランバッターになるんだ。ホームランバッターになりたいです。ホームランバッターを目指してます。と、いくら公言したというのでしょうかね。したとしても、ホームランバッターにはなれるとは思いませんね。いかにホームランを打つバッターになりたいと思う。いかに我が心になりたいと思う。と、そのなりたいと思う我が心をいただきたい、我が心を家庭をいただきたいと願うだけでは、ホームランバッターになりたいと願うだけでは、ホームランバッターにはなれないということなのですね。ではどうしたらホームランバッターになれるのかというところを、もう一つ見極めていかねばなりませんね。ボールが来る、そのボールを打つためには、まず目が良くなければならない。まあ、胴体視力というものでしょうね。そしてまた、腰の回転の力も良くなければならない。足腰を鍛えなければならない。もちろん、腕の力もいることでしょう。まあ、瞬発力といったようなものでしょうかね。その筋力も鍛えなければならない。ですから、私はホームランバッターを目指しています。という人の言葉はあまり当てになりませんね。ただ目指しているというだけにすぎません。それより、私はホームランバッターを目指して、胴体視力を鍛えています。筋力のトレーニングをしています。足腰のトレーニングをしています。と、そのトレーニングの内容を具体的に、こうしてます、ああしてます、と 言える人に初めて本当のホームランバッターを目指している人ということになるのではないでしょうかね。ですから私どもがいかに我が心になりたい、我が心時代を作りたいと願っても祈っても、それはいつまでたっても絵に描いた餅で終わってしまうということですね。ではどうあったらその和らぎ喜ぶ我が心をいただくための、まあ具体的な取り組みになるかということになるわけですけれども、今朝はそれこそ日めくりカレンダーが天地日月の心です。まさにこの天地日月の心になる精進こそが我が心になる精進ということにも言えると思いますね。師匠はこの泥の心で八合目まで、あとの二合を登るのが天の心だと。そしてこの天の心、地の心が満願成就したときに神様の心になるというようなことも教えておられますね。それが、なるほど、お天道様が今日はきついからちょっと休もうとか、今日はちょっと遅く出勤しようとか、学校に遅く行こうとか、今日はちょっと具合が悪いから早引きしようとか、そういうことはなさいませんね。天地の運行というものは、どんなにきつかろうが、どんなに疲れていようが、その正確無比にまさに実意丁寧な動きですね。ですから今日は泥の心になった、失礼、昨日は泥の心を稽古した、でも今日はちょっときついから泥の心の稽古はやめようといったようなことをしていては、本当の泥の心は身につかない。それこそいついかなる時でも日月の精進をもって泥の心の稽古をさせていただくということになりますね。そうでなければ本当に身につくものではありません。できたりできなかったりではダメですね。しかしそこにできない時もやはり人間ですから、生身の人間あります。しかしそこを求める心、何とかして泥の心をいただきたい、天の心、地の心、日月の心を身につけたいと、そこに焦点を定めてのできないながらでも取り組むという姿勢があれば、神様も多めに見てくださることはあるでしょうね。特に今朝いただきますのは、天の心とは師匠は与えて与えてやまぬ麗しの心だ、無条件に与える心だと教えてくださいます。今朝私がいただきますのは、その天の心とは人の助かりを祈る心だといただきました。なぜ与えるのか、それは人の助かりを祈るからです。与えるものがない、与えるものがない時でも人の助かりを祈ることはできます。何もいわゆる物質的に与えることはできなくとも、祈りを込めることはできる。その人が助かるように、その人に神様どうぞおかげを授けてくださいと神様に祈ることはできる。祈りを与えて与えてやまぬ祈りの心とでも言うのでしょうかね。これは私どもが具体的に何かを持とうが持っていまいが、祈る心はいかほどでも、まあ与えることができる。その人の助かりを祈る心、これが天の心だと。どういう中にあってでも、この天地日月の心を目指しての精進をさせていただく。そこにいただけてくる、まあいただけるというのか、神様が返してくださるものが、やはり我が心と和らぎ喜ぶ我が心ということになるのでしょうね。 ありがたいという心、これも自分が欲しいものをもらったからありがたいのではない。天地日月の心を目指して稽古をさせていただく。さあ、このことによって天の心を稽古させていただく。このことによって地の心を稽古させていただく。この事柄によって日月の心を稽古させていただく。だからありがたいのだ。という時になった時に、本当の意味においてのありがたい。そしてそのありがたいというものがいよいよ広がり、深くなっていくのではないでしょうかね。世の様々な地域で天変地異や災害が起こっております。その災害が、これはやはり天地自然の働きですから、もし災害がありませんように、地震をなくしてください。大雨をなくしてください。と願うのは、これは人間の身勝手のような感じがいたしますね。人間の身勝手を超えたもっと大きな天地の働きがあるわけですから、その大きな天地の働きの中にあっておることから、そこにまた人間としてのおかげをいただいていくことは願わねばなりません。ですから、まあ災難よけを願うのではない。災難に遭うのは、これは天地自然の働きかもしれない。そこからの復興を願わせていただく。人々が災難に遭いませんようにと願うこともいるのかもしれませんけれども、それ以上にそこからの復興、そこからの助かり、たとえ災難に遭ったとしても、そこからその人が立ち上がれるような、人が助かることを祈らせていただく。その事柄を我が事柄として、そこに難儀をしておる人々が助かるようにと祈らせていただく心を私どもの中に育てていく。それが私どもにかけられた願い、天地日月の心を育ててくれよという神様の願いではないでしょうかね。そうすれば、そうすることが、まああちこちで災難があっておる、そのことをも我がこととして人々の助かりを祈らせていただく。その祈る心が天の心だということですね。その天地日月の心に焦点を当てたときに、初めて私どもの我が心も神様が与えてくださることになるのではないでしょうかね。なるほど。目指すは我が心、体得するは一切親愛、行じるは天地日月の心ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。